ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました、テイク2です。実は一回ちゃんと収録しているにもかかわらず、はい、録音レベルはあまりにもひどかったので、スノーさんに急遽時間を作ってもらい、はい、今土曜日23時29分、はい、土曜日配信にはちょっと間に合いそうになりません。はい、昨日配信の、まあ、昨日というか今日ですね、はいはい、金曜日配信のも遅れてしまいまして、土曜日の明け方に配信を開始していると、ちょっと2週立て続けて遅れてしまって大変申し訳ないんですが、これも収録終わり次第すぐ配信の処理をしますので、しばしお待ちをいただければというところです。
はい、
はい、ということでまずメールのご紹介からいきたいと思います。辰巳さんからいただいております。DVD の回聞かせていただいております。ドラゴンボールの話が出てましたね。実は原作の鳥山明さんは我が町の著名人です。近くの料理屋さんには色紙もありましたね。ハリウッドでも映画化されるようですし、愛知県清須市から、世界に文化発信されると思うと感慨深いです。ちょっとハリウッドもののドラゴンボールはハテナな感じですが、ということで、お話を聞いていてやっぱり猫が好き、興味を持ちました。今度レンタル屋で見てみます。うちの坊主はもっぱら電車 DVD が大好きで、関口智弘さんが NHK でやっていた列島縦断鉄道2万キロなんか食い入るようにして見ていますと。でもやっぱり強いのはアンパンマンですかね、ということでいただきました。ドラゴンボール結構あちこちでニュースに話題になってますが、どんな仕上がりになるんだみたいなニュースは見たことがあります。ドラゴンボールってでも見ました？漫画とか。
はい、もうさすがに大学生ぐらいだったのであんまり見てないんですけどね。
ああ。
はい。うん。あられちゃんは知ってます。
あ、はいはいはい。鳥山明。はい、そうですね。あられちゃんは
僕は。どっちかっていうとあられちゃん世代かもしれないです。
ああ、なるほどね。僕もドラゴンボールは知ってはいるけど、なんか、どうなんだろう。あれすごいシリーズあるんですよね。ゼータとか。
やたら長いですね。
いろいろあるんですよね。
うん。
なんとなく登場人物とか顔は思い浮かぶんですけど、実際はこう内容はあまりよく知らないというか。
そう
だ。そうで、やっぱり猫が好きはね、続き、一番最初のやつ、2007かなが出てるみたいなんですけど、
うん。
貸し出し中ばっかりでなかなか見れなく、
うん、
ちょっと一番新しいのを見てみたいなっていう気はするんですが、一番新しいのって見ました？
うん、いやーどうなんですよ、最近見てないような気がしますけどね。はい、
まあなんかパラメーターになっているということだったんで、見てないというのがいいことなのかもしれないです。はい、
うちなんかケーブルテレビが入ったおかげで、
ああはいはいはい、
ケーブルテレビの方を見ていることが多いみたいですね。
ああなるほどね。
うん、
ケーブルテレビ入れると DVD 借りたりしなくても、
いやまあどうなんでしょうね、なんかまあ暇なある人って言ったらあれは悪いんですけど、結局時間がね取られるので、やってる時間しか取られない、見れないから、
うんうん、
なんかビデオに撮ってみたりしてるみたいですよ、やっぱりケーブルテレビ。
なるほどね。
一時期ドラゴンボールをドラゴンボールとドラゴンボール Z 両方ビデオに撮って、忙しいと言いながら見てましたけど。
忙しいん
だ。忙しいですね。1時間も見なきゃいけないんで。毎日やるじゃないですか、ゲームで、ね、はいはいはい、どんどん話進んでいくし、
うんうん、
そんなに忙しいって、まあまあ、やっぱりさすがに忙しすぎて見えなくなったみたいです。
ああ、そうなんだ。
他にも撮ってるものもあるので、
うんうんうん、
やっぱり、
そうか、そうね。
無理があって。
そう、最近映画が見れないんですよね。なんか、見たい映画があるんですけど、こう2時間とかってなかなかポッと撮れないんですよね。
そうですね、相当ちょっと、まあ、前後を調整しないと、
ね、
難しい。
あ、またでも何か見たら、ご紹介したいなと思います。
はい、
はい、続きまして、これはちょっと待ってくださいね。
はい
はい、ただいまでスノーさんが自分だけ留年しているような感じと言われていたのを聞いて、自分も似たようなものかねと思いました。仕事柄同じ大学を数年担当することが多いのですが、今の担当システムを受け持って大学に通い出してからすでに4年になります。もう卒業しても良さそうなもの、でも入社当時に担当した大学は15年以上も通っていましたし、いつまで続くのやら。でも昨年末から担当したお客様は非常に内容がハードで、この調子が何年も続くのは体力が持つか不安になっています、ということでいただいています。あと、ただいまでクジラ撮影の話をされていましたが、本当にハードな撮影ですね。私なら間違いなく酔ってますと。かなりの枚数を取られたと思いますが、データ処理は大変でしょう。どうなされてますか。その苦労話もお聞きしたいです。私もこの週末桜満開状態で、近辺の桜の名所をはしごをしたのですが、銀円で24枚はいいとしても、デジタルで約160ショット残した枚数だけでも85枚ほどになり、ほとんどを D300 のローで撮影、撮ったためにえらい苦労しました。
はい、
JPEG 撮りっぱなしでも苦労するのにと。昔の Windows マシンで 1GB のローを処理するのはちょっと辛いと。おかげで睡眠時間が激減しました。自業自得です。うん、まぁ、ちょっとホットスクランブルゲルな。ただいまでこれ、クジラの撮影の話をしたんでしたっけ。
したと思いますが、でも。どうなんでしょう。はい。
すみません。この
スクランブルでもしたと思います。
だいぶメールのご紹介が間が空いてしまったためにこんな状況ですいません。申し訳ないです。留年したような感じとかっていうのは卒業式の話題の時だったと思うんですが、これも同じ大学に、はい、まあ今4年。になるっていうところと、15年以上通われているところがあるということで、もうスノーさんと同じような感覚なんでしょうね、きっと。
うん、
なんか仕事でその学校に行くっていうのは、なんか僕は全くないわけでもないんですけど、そんな長い間行ったことがないので、どんな感じなのかなっていう気はしますが、ということで、あともう一点かな。皇室について本当に静かにしておいてあげてほしいですね。自分のうちのことを、あることないこと毎日掘り、
うん、
根掘り葉掘りか、根掘り葉掘り書かれるのはたまったもんじゃないでしょう。イギリスといい、日本といい、皇室ネタはいつもうんざりします。スノーさんが言われたように、基本的に皇室に生まれたこと自体不幸の始まりかもしれませんが、生まれた時からそういう世界で育ってらっしゃるんですし、本当はどう考えていらっしゃるのか、心配するところですとね。ここはもう本当に想像の域を脱しないところなので、どうなんでしょうね。下々のものには到底想像もできない世界なんでしょうが、まあでも人としては変わりないですからね。
まあそうですね、はい。まあ、うん、まあいいとか悪いとかよりもなんかちょっと ね、それこそなんかあの現代の社会に ね、合っているのかどうかっていうのが僕は疑問です。
ああ、
ま
あ
今日たまたま憲法記念日なのであれなんですけども、はい、いろいろね、現代の憲法は今に合ってないとか言ってるけど、
はいはいはい、
言う人もいるけれども、まあ、うん、なんか、もし、それなら天皇制っていうのを象徴とかいつまで言ってんのも、合ってんのかいなと思ってしまうんですけれどもね。
うんうんうん、そうですよね、そういう天皇制とか、まあ宗教なんかにしてもそうだと思うんですけど、その、昔から変わらないものとかもあるけど、今の時代に合ったなんか教えであったりとか、あの、やり方とか、まあ、憲法もそうですし、その時代に合わせなきゃいけない部分もあるのかなっていう気はしますよね。
ねえ、あの、まあ、特に、あの、人の人生ですからね。ものじゃなくて、まあ、概念とかじゃなくて、うん、憲法9条とかなんとかっていう概念じゃないですか、一つのね、うんうん。でも天皇家に関してはそこが、それは生きている人間なので、うん、現代しかないわけなんですよね。今生きてるし、今生きている世界が全てなわけなんで、うん、そのまんまでいいのって、昔決めたからそのまんま生きてちょうだいって言われてもって感じはするんですけど、うんうん今から40年前かにね、あ、もう50年前か以上前にこう決めたから、そういう風に象徴として、あの、なんていうの、紙に書いた人のように生きてくれと言われて感じはすると思うんですけどね、うん、
まあどうなんでしょうねまあご本人たちがどのような
あの、そうですね、
あれなのか分かりませんが、はいはい、
うん、まあ俺のせいじゃねえよって言いたくなるような気がするんですけど、
まあいい生活なのか、こう窮屈なんでしょうね。っていうか僕らみたいなこう何でもない生活を知らなかったら何とも思わないのかもしれないですけどね。あ、まあ、知らないから、
うん、そうですね。まあでも多分ほら留学とかもしてるし。
うん、
あの、皇太子っていうかね、今の人はね、留学とかして、うん、ある程度世間を知らなければやっていけないでしょうから、
うん、
まあ、お友達だっているでしょうしね、当然ね、その大学生時代の。
いや、なんか、例えば僕みたいなのがお友達だったら、なんか、とんでもない生活を知ることもあるかもしれないですけど、なんか、
ね、あ、周りがね、
由緒正しい
選ばれた人、
お友達だ
と選ばれた人、あ、そっか、うん、
こういう、みんなこういうもんなんだみたいな、
あ、まあ、そう、いや、まあ明治時代とかじゃないから、
うんうん、
ちょっと砕けてると思うんですけれど、
うん、まあ、まあどうあがいても我々の想像で。息を脱することはないと思いますので、この辺にしたいと思いますが、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
はい。
はい、ということで、今回の話題は、お弁当です、
はい。
ということで、お弁当の話をしていきたいと思います。はい、いや、一応ゴールデンウィーク真っ只中ということで、お弁当の話なんかどうだろうということなんですが、はい、スノーさんちはお弁当を持って出かけることはありますか？
毎年一応何かしらそういうイベントを持ってるんですけど、ゴールデンウィーク中に、まあ去年も話しましたけど、
うん、
秘密のグラウンドに行ってっていう話なんですが、
はいはいはい、
はい、今年はちょっとどうなのかなって感じなんですけど、うん、まあ、 僕、妻は風邪ひいて、その後僕も風邪ひいて、うん、まあ、まだ実はちょっと本調子じゃないので。
ああ、そうなんだ。
昨日と今日は一歩も家から出てないですよ、本当に。ちょっと激しく動き回るとね、こう息が切れちゃう。うん、あの、風邪のついでに喘息の発作まで起こしたもんです。
ああ。
はい。それなのになんか部屋片付けようとして、逆にまた帰り家にあったりして。
なるほどね。
バカなやつなんです。まあそんなことで。うん、ついこの間、息子の、全校遠足っていうんですかね、子供、あの、小学生の、あの、うん、各学年で行く、学年で行くっていうか、ある学年、上級学年と中、低学年と別々なんですけど、
うんうん、
仲良し遠足って言って、
うん、
もうお茶っと固まっていく遠足について行って、お弁当を食べてきました。
お
ー。はい。
いいですね。でも、そっか、6年生でしたっけ？
え、6年生。
で、遠足ってあるんだ。
中学生。いや、話ね。はい、小学生はみんな遠足が必ずあります。
あ、え、そうでしたっけ？
あの、春にね、必ずありますね。この辺は。あの、仕事でもついていきます。あの、撮影でついていくこともあるんですけど。
うんうんうん。
うちの子供が行ってるところも、毎年春に必ず、
うん、
まあ、クラス替えがあるのでね、
はいはいはい、
うちの方は毎年毎年、
うんうん、
あるので、まあ、それで、そういう親睦も兼ねてってことらしいんですけど。
自分が6年生の時に遠足に行ったかなっていうのをちょっと思い出せますけど。そんなもんでしたっけ？
もうまあ毎年必ず遠足はあるみたいですよ。あったと思うんですよ。
まあそうですね。お弁当って言うと、まずなんか遠足みたいなのありますけどね。
遠足ですね。まあ、遠足と、あ、最近、運動会は給食なんですよね。最近ね。
給食？
いや、うちの息子は給食ですね、運動会。
あ、前なんか、聞いたような気もしますね。
あ、平日にやるので。
ほうほうほうほう。
日にちは決まってるんですよ。10月1日って。
はいはいはい、はい。
多分何曜日であろう。あ、だから、土日だったら給食はないのか。
へぇー、ね。じゃあ土日じゃなかった。
平日にあるとか。
たら、給食なんだ、
う
ん。
そう。給食です。
へぇー。それもあれですね。そっかそっか。それで、親がお弁当食べるか家に帰るかみたいな話を一回ありましたね、
うん、
そういえば。
そうだね、うん。そうなんです。今まで、まあ、2回ぐらいかな、土日になったことあって、
はいはい、
その運動会が。
うん、
だから、子供たちはお弁当なんだけど、うん、教室に入ってお弁当食べてますね。
なんでそんな
の？親たちは、体育館とか、グラウンドで食べてる感じなんですけど。
なんででもそんな、あれなんでしょうね。一緒に食べたらいいのにね。
ああ、いや、でもだいぶ前からもう一緒に食べないみたいですよ、やっぱり。やっぱりあれなんじゃないですかね。親が来れないっていう親も多いし。
ああ、そういうことか。
いや、僕も子供の頃のね、小学生の1、2年の間ぐらいでしたかね、一緒に食べた記憶があるのは。もう3年生ぐらいからは別々でした。
え？スノーさんの時代でそうだったの？
うん、そう、僕の時代で、そうでした。
あ、そうなんですか。
うんうん、そうですね。
へ
ぇー。どうの結構、まあ田舎なんですけども、
うんうんうん、
そうでしたね。
そうか、自分どうだったんだろう。いや、なんかもう高学年になると一緒に食べるの嫌なんだっていうのを記憶あるんですけど、
はいは
い、いや、でも来て、食べてる子は一緒に食べてたと思うんですけどね。いや、特に女の子なんかは親と一緒に食べてたと思うんですけどね。おー、そうなんだ。
で、
やっぱりあれですかね、その来れる親が来てくれるうちと仕事なんかで来れないうちとかで、
うん、
差が出ちゃうのが良くないってことなんですかね。
うん、まあ、それもあるんでしょうね。
そこそこ
と思います。
おお。そっか。はい。まあちょっと収録が見事にゴールデンウィーク中になってしまったのであれなんですけど、はい、残りどっか行かれるとかっていう感じではないぐらいなんですか。
いやちょっともう、ね、予定らしい予定はあるんですけれども、予定らしい予定って言っても子供英語大会っていうのに行くのと、うん、なんか子供はまた去年も行ったあのあそこ、東京タワーのカレー屋さんに行きたいと言ってるんですが、
はいはい、美味しかったっていうね。
うん、そうなんです。まあ、あとやっぱりその、毎年ずっとここのとこ毎年行っている、そのグラウンドに行ってみたいとは言っているんですが、
うんうんうんうん、
ちょっと天気悪かったりして、
うん、
で、どうなのかな。あと、その、そこのグラウンドが、あんまり使われなくなったらしくて、ものすごいもう雑草だらけになってって、去年は。あんまり遊べなかったんですよね、残念ながら。
そうか、まあ、うちもね、娘が風邪ひきまして。
あら、かわいそうに。
今のところ、まあ、どこも行かずに。というかね、あのね、いつだったっけな、29日かな、29日って休みでしたっけ、
はい、29日休みでしたっけ。
あ、そうですね。29日、昭和の日で休みだったんですよ。
ああ、そっか。はい。
その時にニュースを見て、
ね、
なんか、連休も4日目に入りみたいな話で。
ああ、
ええー、って。4日目って。もうそんな、みたいな。
それ26日から連休ってことなんですかね。
なんていう計算。
ものすごく飛び石ですよね。
ですよね。
28日は普通の日だし。
っていう感じを受けたぐらい、まあちょっとこう連休には縁がないというか、多分この残りの3日間もどっかで仕事はしなきゃいけないような状況なんで、なんか連休という感じはしないんですが、そうですね、なんか1日はなんかお弁当を持って出かけたいねっていう話をしているんですけど、
はい、
あいにく今日は雨だったっていうのもあるし、娘が風邪をひいてるっていうのもあるので、いけるのかなっていう感じはするんですけど、お弁当持ってくときって作ったお弁当持ってきます？
あ、もううちは本当質素に塩おにぎりと海苔っていう感じで、おかずはないときもありますね。おにぎりだけ。はい。ちょっとした卵焼きとか、
うんうんうん、
ソーセージ炒めたろうとかいうのがくっついてくる時もありますけど、
うんうんうん、
本当に質素です。
あ、でも一応作ったものを持ってくる。
そうですね。
いつだったかな、娘が学校入学する前の休みの時かな、動物園に連れて行って、まあ、お昼を食べて帰ってくるぐらいな、ちょっと、短い時間で行ってみたんですけど、その時に動物園でね、やっぱお弁当を広げてる人いっぱいいたんですけど、
はい、
3分の2がね、買ってきたものをが広げられてるんですよね。コンビニのお弁当だったり、ファーストフードのハンバーガーだったり、なんかそういったものを広げてこう食べてるんですよね。で、すごいなんか、イメージが動物園の、芝生の上でこう広げられてるお弁当がそんなのっていうのが、なんかイメージが、ね、全然、こう、 ピンとこないものがあって、いや、なんか異様な風景だなと思って見てたんですけど。
そう
なんだ。で、まあ、うちは、まあ、その時、まあ、何回もそう出かけたりしないんで、まあ、そういう時は、って言って、お弁当作ったものを持って行ってるんですけど、でも、しばらくして考えてね、でも、
ね、
こう、せっかく休みで、こう、みんなで出かけるっていう時に、要は、お弁当を作るお母さんは、世話しなくするわけじゃないですか。
ああ、朝ね。そうなんですよね。
だから、それを思うと、まあ、そういうふうに買ってったものもありっちゃありなのかなとか思いながら、うん、どうなんだろうとかって思って。ただ、見た感じの印象がすごく違和感があって、なんかそんな感じがするっていう。
そうですね。まあ、お母さんは大変だけど、なんか手作りのお弁当が欲しい気はしますよね。
あ、やっぱあります。で、僕もそうなんですよね。なんか、こう、作ってたものを持っていくっていうのは、まあね、なんか、を一緒にみんなで食べるっていうのが、なんか、単純な、漠然としたイメージなんですけど。
ええ。
すごく異様な感じがして、
はい、
まあでもお母さんにも休日をっていうところなのかなっていう気はしたんですが、
はい、
うん、で結構お弁当を持って出てくるのが好きなんで外で食べるっていうのはすごい好きなんですけど、結局ね、いつも作ってもらってるから悪いから作るよって言うんですけどね。結局早く出かけようと思うと早くにお弁当を作らなきゃいけないじゃないですか。で、ちんたらやってると横から来て、で、あとやるから準備してって言われることがない。大抵おにぎりを作るぐらいで、あとみんなやってもらってるような感じなんですけど。
はい。
鈴尾さんも、お弁当作ったりとかします？
しませんね。しませんねっていうか、まあ、こう、いわゆる家事っていうか、その、あれには手を出せない状態なので。
おぉ、そうな
の？うん、いや、手を出せないっていうか、うん、やろうとしてもできないんですよ。どこに何があるかわかんないから。
ああ、はいはいはい。
もうすっかり台所仕事から離れているので。ダメですね。お米もどこにあるのってたまに携帯電話とかで聞いてますからね。
ええー、マジですか。
お米炊いといてとか言われて。
うん。
前、だから、すごく間が空いちゃうんですよね。前にやった時と。
はいはいはい、はい。
例えば半年とか一年ぐらいしか、一回しかやんないから。
うんうんうん。
またまお米の容器が変わっていたりすると、入れ物とか置いてる場所が変わってたりすると、
うん、
もうどこにあるかわからないんですよ。
はいはいはい、
どこにあったっけとか、いちいち聞いて、ぐらいなので、
うんうん
うん、まあなんかね、あとなんかそういう、もう鍋とか、なんて言うんでしょう、いろんな食器とかの使い方が全然僕と違うので、
うんうんうん、
あとでめんどくさいことになるのが嫌でも手を出さないことにしてるんです。
なるほどね。
結局あれどこやったとか、これはどこにやったろうとかいう話になって、
うんうんうん。
僕も行き当たりばったりなもんですから、使った後、まあ、綺麗に しまったとしますよね。
うんうん、
どこにしまったかよく覚えてなかったりするんですよ。
あ、なるほどね。
そうすると、ね、かえって家庭内不安の原因が。
手を出したばっかりに帰って。
手を出したばっかりっていう感じですかね。全部一人でやる分にはいいんですけどね。
うんうんうん、
一から自分で作って、自分で全部しまって、それでっていうのなら構わないんですが。だから、独身の頃はよく自分で一人でいろいろやってたんですけど。
うんうんうん
やっぱりなんかあれは領域が違うので手は出せないですね。
あ、そうだった。
うん。
いや、一回ね、幼稚園 はお弁当だったんで、
一
回ぐらいなんか弁当作ってみようかなと思って、チャレンジしたことがあるんですよ。
はあ、
まあ、それはもう神さん横についてみたいな感じだったんですけど、ずっとこう、幼稚園行ってる間に、こうずっと言ってるんですよね、そのお弁当が結構大変だって言うんですよ。うん、まあ、それは朝早く起きて、お弁当入れるの大変だろうなとは思ってはいるんですが、いや、なんでそんなに大変なんだろうとか思っていたら、やってみたらね、よく分かったというか、子供のお弁当箱ってすごい小さいじゃないですか。で、物が入らないんですよね。その、お弁当箱のスペースを考えると。
はい。
で、おにぎりを作って、で、なんか、あの時、ウサギみたいにしたんですよ、おにぎりを。で、顔描いたところまでは良かったんですけど、半分スペースを取って、それを作って、で、半分おかずを入れるっていうところで、そのおにぎりをせっせとやってる間にもうおかずは作ってくれてたんで、詰めるだけだったんですけど、ソーセージが1本と、卵焼き、とあともう一個なんかあったんだけど、でもそれが本当に半分にして一つずつみたいな。そうすると、なんか色も悪くなっちゃうし、で、こんだけしか入んねんだって言ったら、でしょって言われて、入れるのが難しいんだよって言って、
ああ、なるほど。それはやってみないとわからないです
ね。なんか結構大変だっていうのは、まあ、作るのも大変なんでしょうけど、こうなんかそこから入れるのに悪戦苦闘したりとかするらしくて、まあ、結構大変だねっていう話になって
。なるほどね。
まあ、でもなんか、そうやって作ったものが、まあ、なるべくそういう風にしてたのもあるんでしょうけど、こうなんかね、手作りにこだわるようになっちゃって、子供が。
はい。
何かこう、それはお弁当に限らないんですけど、何かを出すと、これは買ってきたもの作ったものみたいなのを聞くようになって。
そうなんだ。
で、最近、小学校に入る前ぐらいか、少し余裕が、生活のスタイルが慣れてきた頃に、お菓子やらケーキやらをかみさんが作り出しまして、
はい。
で、カステラかなんかの作り方を教わったとか言って、カステラを作ったんですよ。で、それ以降出すカステラはみんな手作りかどうか聞くんですよね。
はい。
これお母さんが作ったもんなのって、買ってきたもんなのって。で何回かそのいただき物のカステラかなんかを出したときに、作ったんじゃなくて、まあ、いただいたもんだよみたいな話をすると、なんかすごいがっかりするんですよ。それからが、なんかね、結構おにぎりだけ作って、なんか、一品買ってきたおかずとか、だけ持っていくとかいうのはよくやってたんですよ。
はい。
で、それもなんか、おかずは手作りじゃないのみたいなことを一回言ったことがあって。もうそれ以来、だからなんかそういう手抜きお弁当みたいなのができなくなっちゃったんですよね。多分、娘も周りを見てちょっとびっくりしたんじゃないかなと思うので。
そうか。いや、なかなか。
なんか、いいような、悪いようななんですけど。
そうですね。そっか。まあ、まあ、まあ、まあ、一種の愛情のバロメーターとして感じているんでしょうか。だとすると、手は抜けないから厳しい。
結構。
厳しい。
もう、なんか、それを言い出してから、ちょっとかなり、プレッシャーがあるみたいで、神様。
そうですか。まあ、うちはね、幼稚園は給食半分と、お弁当半分だったんですけれどもね。
半々だったんだ。
確か、うん。確か半々ぐらいだったと思います。だからまあそんなにお弁当って騒がなくてもよかったみたいなんですけれども。
うん。
まあそれでも一生懸命作ってましたね。うん。でもうちの子はなんか、粗食みたいで、粗食っていうか、粗食に慣れさせられてる。一番好きなのは、具の入ってない塩おにぎりなんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
普通にシンプルなやつね。
うん
うん。はい。だから、あとね、卵焼きは甘いのは嫌いっていうんですよね。
へえ、あ、でもいますよね。甘いのがいいか、うん、しょっぱいのがいいかみたいな。
そうそう。なんかね、関西は、まあ、うちの関西じゃないですか。あ、はいはいはい、半助さんと関西
そうですね。はい。
うん、だし醤油っていうか、なんていうんですか、ちょっとしたおだしの味っていうか、
うんうんうん、
割としょっぱ系らしいんですよね。甘いのなんて信じられないとか言って、いまだに
、う
んな。なんかいわゆる出来合いのコンビニのお弁当みたいなのとか、たまに食べる時がありますけど、
うんうんうん、
甘いって言ってもずっと未だに十数年文句言ってますけどね。どうして甘い？どうしてって、それはこっちはこっちにこういう味なんだろうとか言って。僕はどっちでもいいんですけど。
うん、僕もどっちでもいいけど、神さんはね、どっちも作りますよ。甘い時もあるし、そういうしょっぱい時もあるし。僕はどちらかといったら甘いのが、
あ
いいかなっていう感じですけどね。
はい。なんか甘い、あれみたいですね。しょっぱい方がいいみたいです。うん、まあ、息子もそうなんですけど、
うん。
そのくらいしか、そのくらいのことしかこだわりがないですね。
そうなんだ。
あと、なんだっけ、梅干しは嫌いとかね。
ああ、はいはいはい。
具を入れないでっていうのは、その梅干しが入ってると嫌だからっていうことらしいんですけど。
ああ、なるほどね。うん、そっか、梅干しじゃなくて鮭を入れてとかそういうことは言わないんだ。
ああ、そうですね。うん。なんかあんまし、その中に何が入ってるってのはどうでもいいみたいで。
はいはいはい。そう、梅干しが入ってなければいいっていうことなんだ。
いいっていうことですね。
ああ、うん、なるほどね。
あ、なんか前に話したかもしれないですけど、うん、なんかお米の味にうるさいんです、その代わり。
そ
のお米の味は彼は分かるんですよ。僕よく分かんないんですけどね。大家さんが農家やってるって話したと思うんですけれども、
はいはい、
うちのこのアパートの。
うん、
で、毎年こう新米だよってくれるんですよ。
はいはいはいはい。
それがまた、それに、新米にした途端に、うん、まあ、これは大家さんのお米だねって言うんですよね。言うんだ。
すごい。
そう、幼稚園入るか入らないかぐらいの時からそうだったんで。
違いがわかるな。
違いがわかるっていうんですよね。
すごいな。
僕には全然わかんないんですけど。だからその塩おにぎりっていうのもそういうお米自体の素材を味わっているのかもしれないのか。
実はすごいグルメなんですね。
うん、もうそういうシンプルなグルメなんですか、なのかもしれないですね。
そうか、そうか。いや、うちのはね、でも、あれなんですよね。かみさんは、その、コンビニのお弁当が一時期好きで。
あ、本当に。
実家がお店をやってるんで、だから、そういう外でご飯を食べるとか、コンビニのお弁当を食べるっていう機会がなかったみたいなんですよ。
あ、
で、一緒になって、もういいよ今日大変だろうって言って、コンビニで弁当でも買って食べちゃおうかとかって言うとすごい喜ぶんですよね。いいのいいのって言うから、っていうかコンビニの弁当でいいのってこっちが聞き出すような感じなんですけど。
ね、確かに。
僕は、スノーさんと一緒で働いてた会社に行った時は、もうコンビニの弁当が圧倒的に多かったんで
、はい。
毎日そのコンビニ弁当で、今日はどこのコンビニ行くかみたいな、そんな生活をした。できたらそのコンビニの弁当とか食いたくなかったんですけど。
ああ、確かに。それは言えますね。
それが、なんか、 な、もの珍しいというか、すごい。
ああ。
で、なんか、大概作ってもらったり、こう、出してもらったものは美味しいって言うんですよね。
うん。
だから、だからそういう機会がなかったからっていうこともあるのかもしれないですけど、うん。そのお弁当は、その、やっぱ自分で作ったものを持ってってやりたいっていうのもあるらしいんですけど、どうせならそういうところの食べれたらいいのになみたいなのはうちの神様があるみたいです。
あ、ええー、なるほどね。まあなんかそれあれ半分ずつにしてもいいかもしれないですね。
あ、半分作って
半分は半分はコンビニ弁当に二度楽しめるかもしれない。
だそんなのもあってね、一時期だから、そのおにぎりだけが作って、おかずを買ってみたいなのをやったことがあったんですけど。やっぱり、こう、手間、あんまり時間がなかったりとか、手間はかけたくないんだけど、うん、僕が外で食べたい方なんで、じゃあ今日は公園で食べようか、つったら、って、神さんが言った時は、うん、もうじゃあおにぎりだけ作るからって言って、そういうことをよくやってたんですよ。
ああ、なるほどね。
でもね、さすがに娘が小学校入って、まあまだ少ししか経ってないですけど、やっぱり、こう昼間いないから、なかなか外でお弁当を食べる機会がなくなってしまったんで、
ああ、
この連休中1日ぐらいはどっか行きたいなと思っているんですけど。
確かにそうです。
まあ、そんなんで、お弁当、どっちがいいのか、ちょっと、そのお母さんの立場に立つと微妙なんですが僕はできたら作ったものを持って出かけたい派の、
はい、
半助でした。
はい、
はい、ということで今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのは半助と、
はい、はい、連休出かけられるんでしょうか、スノーです。
では、はい、また来週。
はい、また来週。